みんな集まれ、ハッピーボンバこんばんは。みんな集まれ、ハッピーボンバー。毎月第一月曜日はトッシーの部屋の時間です。素敵な、そしてなんか気になるなっていうお仕事をされている方を、お仕事を通しての人間ウォッチができる番組になっております。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお送りいたします。ハッピーボンバー、 ボンバー。改めましてこんばんは。今日は太田さんと一緒にトッシーの部屋を送らせていただきたいと思います。
よろしくお願いします
まああのね、
はい、
前回ね、はい、先月ですけど、はい、あのゲストでね、はい、あの道明寺天満宮の宮司さんに来ていただきました、はい、でその後一緒にね、太田さんと取材に行かせていただいて、もうさらに深掘りをしてきて、ね、もうその後の第2回目なので、はい、ちょっと楽しみなゲスト
です、ね、
はい、どうもまた来ていただきましてありがとうございます、
はい、今日もどうぞよろしくお願いします、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。あのお名前がもう一度ですが、
はい、道明寺天満宮の南坊城三つ沖と申します。
はい、もう私完コピできたんできちっと言えるようになりました初めて聞いた時にはね、お聞きした時は、はい、あれあなんかすごい長かったとかすごい難しかったっていう感じですけど、もう今はね、
なかなか頭の中にこう文字が漢字が出てこないですもんね、
はいはい、もう今完璧にあの文字もちゃんと出てきますからまあいろいろね、前回、まあ、神社の方でやってるイベントであったりとか、はい、いろんなことをお聞きしたんですけど、その中でやっぱり取材も通してね、うん、もう一回改めてお聞きしたいなと思ったのが、やはりまずは菅原道真公、あのやっぱ天満宮さんなんで、天満宮ですからね、はいはい、あのそのあたりのお話をちょっと聞かせていただきたいなって思ってたんですけども、
はい、まずですね、菅原道真公、ね、大阪でやっぱり大阪天満宮の天神祭りとか、
はいはい、
あれ菅原道真公のお祭りですから、
はい、
全国にどれぐらいお祭りされてると思いますか。
お
菅原道真公お祭りしてる神社
お質問ですね、
はい、クイズですね
クイズ、まあ、数は多そうなので 100
ぐらいですかね。
100、ちょっと桁が違いますね、ちょっと違います
桁が違う、
桁が違いますね。
1000とか、
それ桁が違いますね。
ええ
、
はい、約1万2000社あります。
そんなにあるんですか。
そうですね、菅原道真さんお祭りしてる小さなお社、
はい、
そういうのも全部入れれば1万2000と言われてます。
え
それだけ多くのところに広がりを見せた天神さんの信仰ということですね。
すごいですね。天満宮さんにまず大体行くときってね、はい、あの受験シーズンの時が多いじゃないですか、うん、そうですね、で受験の時に天満宮に行くっていう感覚はあるけど、じゃあ菅原道真公ってって言われても知らないし、どんな方、う
ん、
でまさかそんなにたくさんあったとはっていう感じですけど、
うん、そうですね、菅原道真さんという歴史の教科書にも出てくるんですけど、
はい、
たった1回しか出てこないんです
えそんなもんでしたっけ。
そうです、白紙に戻そう遣唐使って聞いたこと
あありました、はいはい、
894年に遣唐使を停止したと、はい、いうことだけが歴史の教科書に出てくるんですね。
はいはいはいはい、
でも道真さんの生涯っていうのは、はい、書き残されたものとか歴史書に残っておりますから、
はい、
こんな活躍をされたっていうのが分かってるんですけども、
はいはい、
一人一人掘り下げて教えることのないのが今の歴史の 勉強ですから。
あ、そうか、そうか、はい、確かにそうですよね。じゃあ、 シンプルにですけど、はい、まあ、普通の、まあ、一般人って言ったらあれなのかな、に人がこう祭りされていったじゃないですか、はい、例えばもともとどういう方でっていうことのお話とかってお聞きしてもいいですか。
菅原道真さんは、うん、845年に生まれた方なんですね、うん、で菅原のこれよしという方の三男として生まれてます、うん、
はい、
はい、で、長男と次男は早くに亡くなっているようですので、うん、名前も残ってないんですけども、うん、まあ、菅原家の嫡男として成長を遂げていくわけですね、うん、
はい、
でも若い頃はもう勉強ばかりしてました、
うんうんうんうん、
例えば5歳の時には初めて和歌を読まれます、
うんうん、5歳で、
はい、5歳で、はい、美しや紅の色なる梅の花あこが顔にもつけたくぞある、
うんうんうん、
この歌を5歳で読んだんですね、
うん、
5歳って言ってもね今の5歳じゃないんですよ、数え年ですから、
う
ん、道真さん6月生まれって言われてますから、はい、梅の花を呼んでますからこれ3歳の2月か3月
へえ、
その時にこの歌を読まれたんですね。
そうな。
で11歳の時に初めて漢詩を作られてます。
はい、はい、11歳、
はい、これ11歳また今言いましたように、はい、今の11歳じゃなくて
数えですね、
はい、小学校3年生の3学期月夜に梅花を見るというね、
はい、
漢詩を読まれてます。
すごいな、
はい、これ今でもね、普通に漢詩ですから漢字しか書いてないわけですね、
うん、
今出されても読める人ってほとんどいないですね、
はい、
その字を、漢詩を書いたというのが菅原道真さんですね。
うん、
なんか急に身近になんか感じてくるようにもなりつつすごい大型だなという感じ
ですね。そうですね、
はい、
ずっと勉強ばかりしてましたので、うん、20何歳の時に書かれた漢詩の中には、うん、私は小さい頃勉強しかしてこなかったというようなことが書かれてます、はい、
うん、
ずっと勉強ばっかりをして33歳の時に文章博士っていうのになるんですね、
うん、
はい、
当時は実力社会ですから、うん、勉強ができないと文章博士にはなれない、
うん、
その文章博士っていうのは、まあ、今で言うと東大の文学部の学部長とかそのぐらいのレベルに33歳になったわけです。そう考えていただくとどれだけ勉強してトップに上り詰めたかっていうのが分かると思いますね、
は
い、そのことがあるから今でも学問の神様として祀られているということですね。実際に生きてた人が神様として祀られたのは、
うん、
実は菅原道真さんが初めてなんです、
うん、
なぜ勉強しかしてこなかった人が神様に祀られたのかっていうところが、うん、今日のミソなんですね。
はい、
はいはい、
やっぱりそうやって勉強もしてきて、出世も遂げていくんですけども、
うんうん、
学者としては2人目の右大臣にまで上ります。
はい、
一人は吉備の真備っていう人がいたんですけども、その後は藤原氏とか皇族の方しかそういう右大臣に上ってないんですけど、うん、菅原道真さんが二人目として上るわけですね、
うん、
そしたら時の権力を持ってた藤原氏がこのままじゃまずいということで残言をするわけですね、
うん、残言、
はい、あいつは門を企んでるよというようなことを吹き込むわけですね、
はい、
時の醍醐天皇って10代の天皇ですから、うん、えというわけですね、
はい、
10代の人を騙すのは簡単ですよね。
ああそうか、
はい、で道真さんは太宰府へ左遷されるわけです。
はいはいはいはい、
はい、その辺から、
はい、はいはいはい、
で左遷されて2年後には亡くなってしまうんですね。
うーん、
2年後に亡くなりまして、そこから天変地異やその左遷の残言をした藤原の時平が39歳の若さで亡くなったりとか、
うんうん、はい、
時の皇太子が亡くなったりとか、
はい、
これは天神さんの、菅原道真さんのたたりだと、いうことを言われるわけですね。
なるほど、
はい、そして決定的となったのが、うん、亡くなってから27年後、6月26日、
うん、はい、
あまりに雨が降らないから、
はい、
雨を降らす雨乞いの儀式をどこでしょうかというような会議をしてたわけですね、う
ん、はいはい、
今の国会議事堂で、うん、当時の清涼殿で、
うん、はい、
そこにですね、一転空が黒くなって、
はい、
雷が落ちたわけです、
はい、
清涼殿に雷が落ちまして、その左遷の防御に関わった2人ぐらいが亡くなって、
うん、
5人ぐらいがその落雷で亡くなるわけですね、
はい、
これはますます道真さんのたたりだということで、はいはいはい、そこから天満宮が建てられていくということですね。菅原道真さんを神様として祀ってなんとかなだめようとしたのが天神信仰の起こりということになります。
そんな言われが、
はい、だから6月26日は今でも雷記念日ってなったりね、はい、してる場合もあります。
6月26日は雷記念日、
はい、
へえ面白い。へえ、いろいろありますよ。でも結婚とかもちゃんとされてますもんね。
結婚もしてます、
はい、
三谷さんの子供さんはあの名前が残ってるだけで14人おられたと言われてますから、
はい
はいはい、そこから、菅原道真さんはそこで左遷されて、もちろん出世の道はなくなりましたけども、
はい、
子孫の方は未だにずっと残ってますから、
うんうんうんうん、
ずっと奥家さんとして残ったんですね、
はい、
今でももう今平成という元号ですけど、はい、この元号を考える仕事をしてたのが菅原氏
な
んです。もうだいたい6割から7割ぐらいの言語は菅原氏が考えたものになりますね。
へえ。
実は明治の前が慶応ですよね、
はい、はい。
言語っていうのは一つだけこれにしましょうじゃなくて、はい、3つぐらい提案して、はい、この中からどれにしますかっていう決め方をするんですね、
はいはい、
今回の平成でもそうだったんですけども、
はい
はい、慶応の時は実は一つの案が平成だったんですね。その時にすでに平成が案として上がってたと、
はい、
それが今使われている平成ということになるんですね。
すごいな。
そうやってずっと続いておりますけど、まあ、そこで菅原道真さんがやっぱり神様となって、
うん、
すぐにこれは学問の神様として貴族の間では祀られるようになったんです、うん、
はい、
でも雷と結びついたわけですから、
あ、
雷が降るということ、はい、来るということは、うん、雨ですよね、
はい、
当時やっぱり農耕が大事ですから、
はいはい、
農耕の神様としても祀られるわけです。雨が欲しいところで、
はい、
社殿を作って、
はい、
天神さんを祀る、そうやって広がりを持ってきて1万2000
社ある
ということですね。
すごいですね。もしかしたらあの祀られてる神様の中では一番多い、そうでもない、
はい、3番目なんです。
3番目、
はい、お稲荷さんと八幡さんが多いんですね。
あ、そうか、
はい、お稲荷さんもやっぱり稲の、
うんうん、
はいはいはい、
やっぱり発育に関わることですから、うんうん、各地でお祭りをされた、はい、今は商売の神様になってますけども、
はい、
八幡さんは八幡さんで、源氏が八幡さんを守り神としましたので、うん、はい、源氏の流れが全国にずっと続きますから、
うん、
徳川氏も源氏の出だと言いますし、
はい、
足利氏も源氏ですから八幡さんが多いのはそういう理由ですね。
なるほどな。いや、もうほんのちょっと聞くだけですぐ時間過ぎちゃいます ね、
はい、
多分ね、聞かれてる皆さんも、はい、すごく知りたいこと多いんですよね、
はい、
で宮司と語る神道っていう形で学校みたいな講座とかもされてらっしゃったことがあるんですよね。
そうですね、宮司と学ぶ神道ということで、
そうかそうか、すいません、はい、宮司と学ぶ神道ですね、はい、
まあ、私もまだまだ修行中ですから、一緒に学んでいきましょうという気持ちを込めて宮司と学ぶということになってるんですね、はい、
宮司と学ぶ神道ですね、はい、またよかったらね、来年度もう1月からで大丈夫なので、
はいはい、
またこういう形で学ばせていただけたらなと思っております。
そうですね、はい、一緒に学んでいきたいですね。
一緒に、はい、はい、で最後に古地深場匂い起こせよ梅の花、主なしとて春を忘れるな、
はい、
私前回お聞きした後にもうこの句がすごく好きになってしまって、
はい
はい、
これはですね、その左遷が決まりまして、はい、1月25日に左遷の御事の意が出まして、
はい、
2月1日に今日を旅立つ時に自宅で読まれた歌と言われています、
はい、
こち深場匂い起こせよ梅の花、主なしとて春を忘るなっていう歌を読まれて、はい、私は西に行ってしまいますから東風が吹いても吹いたら、匂いをこちらによこしてくださいよというような意味ですね、
はいはい、これが飛び梅、
これが後で太宰府についてから道真さんを慕って梅が一夜で飛んできたというのが飛び梅伝説ですね、
はい、
太宰府天満宮の御本殿向かって右側には数代後の飛び梅が現在でも咲いております、
はい、 また詳しくは講座の方で、はいはい、お願いします、はい、後半はちょっとまたねもう一つ、はい、気になったことがあるので聞かせていただきたいと思います。ハッピーはい、後半は石碑のことですね。
ですね、
はい、あの太田さんがもう特にハマりましたよね、
はい、
石碑 の、 あの取材に行った時に、はい、もうこんなことやってるのないよねっていうぐらいハマったお話なんですが、
ね、
は
い、いろいろあと境内参拝させていただいてあらゆるところにこう石碑があったんですけども、はい、まあ、そういうお話もいろいろ、ね、石碑にまつわるお話が聞けたんですけども、
はい、神社にお参りをしていただきますといろんな石碑がありますね、
はい、
一番有名なものはやっぱり灯籠ですね、
はい、
石灯籠、これが数多くある神社、例えば石清水八幡宮や春日大社に行くと春日大社が700基か800基ですか、
はい、
もう何百基とあります、
はい、
そういった灯籠に託して神様に寄進をするというような文化があったわけですね、
はい、
江戸時代からずっと続く文化、
はい、
でも灯籠自体は奈良時代から実はあるんですね。奈良時代の灯籠が現在でも1基だけ日本に残ってます、
うん、
これはもうこの近くですけど奈良県の大間町にある大間寺、
あ、はい
はい、ここに奈良時代の石灯籠がありますので、まあ、これが一番古い現存する石灯籠ということになりますね。で2番目が春日大社にあります平安時代の灯籠、はい、平安時代の灯籠も完全な形で残っているのはもうこの一基だけ、うん、ということになります。で3番目からは鎌倉時代になりますけども、
はい、
実は道明寺天満宮には鎌倉時代に入って3番目、つまり全国で5番目に古い石灯籠があるわけですね、
はい、
こういった灯籠を残すなぜ残していったのかといいますと、
はい、
寄進した人の名前を残したいわけですね、
はい、
自分の名前を残そうと思って、はい、灯籠や石碑に刻むわけですね、
はい、
でその石碑が今残っておりますけどよく見ないと名前が分かりませんね、
はい
はい、
しかし私はですねこれをなんとか世に広めたいと思いまして、はい、道明寺天満宮のホームページで、
はい、
平成20年からですね、はい、毎月1つずつ1基ずつ、石碑を紹介するようにしたんですね、
はいはいはい、
そしたら皆さんもご先祖のお名前分かったとき、
はい、
例えばひいおじいさんの名前が分かったとき、
はい、
インターネットで検索したりしません？
はい、
しますね、
しますね、
はい、その時に検索したらあ道明寺天満宮に何か奉納してるということでお参りに来られた方が今まで3人おられるんです、
うん、すごいですよね、はい、
もう10年経って3人ですから、
はい、
まあ、少ないやないかって言われるかもしれませんけど、はい、1人でも来られたらいいなと思って、
はい、
公開していったので、
はい、
3人ですから上出来ですよねまだまだこれから増えてくるかもしれないですね、
はいはい、
でそれはもちろん灯籠だけに限らずいろんな顕彰碑っていうのがあります、
はい、
この方が偉大なことをしたからそこに石碑に文章として残していく、はい、というものがありますけどこれ検証するために残してるのに誰も検証しないというのはちょっとかわいそうなんですねでそういった碑を検証していきたいというような思いを持って、はい、まあ、私も隠れたホームページで
隠れたホームページ
公開してるんですけどね
へ
でも確かにそうですよね、ちょっとその場をその地を離れてこう、ね、行かれた方でも本当にこう祖先の名前が分かってちょっと検索してみたら、うん、そんなところでそういうことをされてたのっていう風になるとまたこう違うね。
そうですね、来られた一人の方は東京にお住まいでしたから東京からわざわざ来られて、はい、この石碑を探してるんですということを尋ねられたのでああそれはこれですよって言ったらやっぱり喜んでおられましたね。
ね、やっぱこうご先祖さんが残されたというのもやっぱりこうまた違う見方をされますもんね。はい、
ご先祖さんはやっぱり大切にしないといけないと思うんですね、
はい、
だからその方はひいおじいさんって言ってますから3代前ですよね、
はい、
3代前って実はひいおじいさんひいおばあさんって何人いるかご存知ですか？どなたでも
おじいちゃんおばあちゃん、おばあちゃん
2人2人
そうなんですよ4人4人いるわけです、
はい、
8人いるわけですよ、
はい、
ね、 でも直系の人しか名前分かってない方が多くて、はい、やっぱり全員の名前を分かりますかっていうことですね、
はいはい
まあ、その上になるともっと分からなくなるでしょうけど、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんさえも分からない方がおられるかもしれない。でも先祖とのつながりっていうのはそういうことですから、名前を調べるということだけでも大切なのかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。
いや、名前分かれ
ずっと遡ってみたら何人いると思います？例えば20代遡ったら何人いると思います？
分かれへんなんかめちゃ多そうやけど、
はい、皆さん電卓用意していただいて2かける2かけるってしていただいたら20代で100万人いるんです。はい、菅原道真さんの話してましたけど、はい、菅原道真さんの時代になると40代ぐらい前になるんですね、
はい、
40代遡ったら何人いると思います
これ
、ね、1兆人いるんです横に1兆人ですよ、合計じゃなくて、はいはい、その40代前の人が1兆人、
はい、
つまり純粋日本人だけの地位で来られてる方は多分全員親戚なんですね
結構な確率で知り合い、ね、同じ血筋ってやつですよね、
はい、
へえ。
だから日本の神様はご先祖をお祭りしてるわけですから、
はい、
皆さんが伊勢神宮とか行くことはご先祖様にお参り行くというようなことにつながるわけですね、
はいはい、へえ。いや、お参りか、なんか石碑からですけど、はい、この、まあ、ちょうど12月でしょ、はい、年末に向けてね、うん、やっぱりお参りの仕方とか、はい、12月新年迎えるにあたりこうやっていった方がいいこととかもありますか？その、
そうですね、お参りすること、やっぱり、うん、ご先祖様のお墓参り、
はいはい、
これは年内に1回は行くべきだと思いますね、
はい、
それと神棚の掃除、
はい、
これは12月30日までにしてください。
30日までに、
はい、で、いつからすればいいかというと12月13日以降。
え、はい、13日以降
13日
え、へ、
13日が正月こと始めていまして、お正月の準備を始める日なんですね、ここからが。
へえ、
うん、まあ、私どものところはもうすでにお正月の準備始めてますけど、
はい、
表に見えるようなところは12月13日から始めます、
はい、
この時点番組に江戸の巨大な絵馬があるんですけども、はい、これは12月13日に掛け替えます。正月こと始めたからですね、
はい、
この日夕方のニュース見ていただいたら、
はい、
まあ、ほぼ毎年京都の祇園の舞妓さんらがおことを賛同する言って、はい、正月こと始めのニュースが流れますから、
うん、はい、
12月13日の夕方のニュースをちょっと楽しみにしておいていただいたら。
わかりました、はい、そんなん全然意識したことなかったもうお参りってとにかく31日、もう年内ギリギリでもいいからもう掃除を終わらせて準備してって、はい、で一番最後、うちの家の行事はもう一番最後、とにかく一番最後に神棚をきれいにする。
ね、神棚はやっぱり一番大切なものなので、うん、一番最初にしていただ
き
たい。
最初
はい、もう12月13日終わったらもう最初に掃除始めるのは、大掃除の最初は神棚から。
へ、
大切なものが先ですね
皆さんびっくりされてるんじゃないですか。
で、12月30日まで終わって12月31日は心静かにお正月を迎えるという心構えで行ってもらいたい。
なるほど、
まあ、私ら神社の人間は31日も忙しく働いてますので、あんまり大きく言えないんです、
はいまあ、みんなに、ね、心静かに迎えていただくためにお迎え側ですからね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
はい、へえ。いや、なんかついつい新年、ね、迎えるにあたって一番なんていうのかな、キワキワで掃除をすると、はい、一番綺麗なままいけるんかなっていう感じがあって違ったんですね。
違います、
ね、一番初めやったんですね、
はい
はい、じゃあ今年はそうしてみます正月こと始めですね、
はい。
あと、そうそう、大事な大事な石碑のデジタル化の話を、はい、ね、はい、
あ、まあまあ、ホームページで、
ホームページで、ね、
アップされて、
アップしてるのを見る、
はい、はい、それ毎月アップしてるんですけど、もうそろそろうちもネタがなくなってきてですね、
え、
あと2ヶ月ぐらいで終わりかなっていうまあ、全て紹介し終わったってことですね。
なるほど、じゃあちょうどいい感じですね、年内に終了ぐらいかな、
はい、ね、そうですね、今年年内で終了して次何しようかなっていうとこなんですね。
はい、まあ、ことは初めではないですけどね1月から新年また違うことがスタート、
はい、 はい、初詣で気をつけていただきたいのは、はいはい、やっぱり地元の氏神さんを先お参りしましょうということですね。
はい、
ついあれですもんね、こう、
はい、氏神さんにやっぱり地元を守ってもらってますから、はい、氏神さんお参りして、それから自分がいつもお参りしているようなところでね、
うん、
まあ、道明寺天満宮に来ていただいたら嬉しいですけどね、
はい、
ただやっぱり1月1日っていうのは混み合ってますから、
はい、
今おすすめは1月1日の10時まで、朝10時まで、
はい、
この時間ならね、例えば住吉さんとかでもまだ空いてます、
はい、
みんなやっぱりゆっくりしてお昼食べていこうかとかなるわけですね、
はいはい、
そしたら午後からは大混雑してますから、
はい、
はい、
午後は大混雑ですよね、はい、あの除夜の鐘を鳴らす夜中12時過ぎぐらいも結構混みませんか、
は
い
はい、12時はやっぱり12時になるまで全く動きませんから、
はい、
一番混み合ってると思います
一番混みますよね、
はい
はい、でちょっとすくんですね、10時前ぐらいが、
ね、年越しはね、あまりあの年越しにお参りをしなければならないってことはありませんので、
はい、
あのゆっくり寝ていただいて、
ゆっくり寝て
朝から10時までにお参りに行っていただくと、
はい、
いうのがいいと思いますけどね。
道明寺さんの方もすごく並ばれるというお話も。
そうですね、うちは一応警察発表では大阪で3番目に三が日のお参りが多いのでお参りまで1時間待ちというような時間帯があります。それが1月1日の午後2時ごろから4時ごろまで、はい、ずっとそんな状態が続きますので、はい、10時までに
10時までに
おすすめです。
なるほど、もう地元の氏神さんの方にまずは参って、うん、
はい、
でその後道明寺天満宮さんに行かせていただいて、
はい、
はい、いいですね。
そうですね、それじゃ偶数になるので三社参りでもう一社お参りしたらいいと思いますけどね
なるほど三社参りですね、
はい、
分かりました。なんか年末年始ね、
はい、
あの今までと違う迎え方が今年はできそうです、
ね、できそうですね、
はい、じゃあもうあっという間の時間ですが、そろそろ終わらせていただきたいと思います。
はい、
なんですけど、あの、まあ、日本人で生まれてる割に本当に日本のことを知らないなと、あのなんとなく通ってたりなんとなく耳にすることがあっても、あの本当に知らないなっていうことを思います。だからなんやろ、この番組を通してこういうね、宮司さんのお話を聞かせていただきながら、あの実はこういうことをみんな学びたいんやなっていうのを最近すごく実感してます、
はい、
どうですか。
ね、そうですよね、やっぱこうお話を聞くともう本当に返事するのも忘れるぐらい、う
ん、はい、
聞いてしまいますもんね
だってあの呼び方一つでも実は知らなかったりとか、あの菅原道真公って言っていいのかなとか、うんうんうん、菅原さんって言っていいのかなって、うんうんうん、どう言っていいのかなとか、例えば宮司さんってこう、はいはいはい、お声掛けしていいのか、はい、南坊城さんって言っていいのかとかなんかちょっと神事ってつくだけでね、うん、あのそれすらわからなくなるから、うん、もっと身近でもいいのかななんて思ったりするんですけど、
はい、それが分かるだけで本当に、
はい、
じゃあ菅原道真さんでいいですよ。
道真さんでいいんですか
大阪の方はね、やっぱり天神さんとかね、
天神さん、
あの親しみを込めて言いますので、はい、神様との距離が近いように感じていただいたらいいのかなと思いますね。
はい、ねえ、また聞かせてください、いろいろと、
はい
はい、あの2ヶ月にわたりあの取材も間させていただき、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、この番組は心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりお送りいたしました。どうもありがとうございました。Thank you.